Look, Lash, Leo.
叶わない誰かに憧れ、焦がれ。できないことばかり数えて、嫌いな自分が見える。
こんばんは、ロックニスト武見です。
こんばんにゃ、ユッキーこと伊藤ユキです。唐突ですが、
はい、
シミという虫ご存知ですか？
虫？
虫？あの紙に魚って書いてシミって読むんですけど、あの見た目は魚とムカデと G をミックスした感じ。そう、あの紙とか湿気を好んでよく本がかじられてたりとか、うん、そう。
なんか古本開けるとちょっとなんか本の間にちょっといるようなのちっちゃいやつ
じゃない
じゃないやつ。
もっとでかいです。
あ、でかいんだ。
そうなんですよ。薄暗い部屋とか、うん、障子とか畳などにいるものなんですけど、うん、シミで検索してみてください。洋服のシミとか出てきちゃうんで、あの花瓶で魚って売ってみてください、はい。もうね、これ人にこう悪い影響を与えたりする生き物ではないので、うん、まあ、嫌がる人は駆除するんですけど、うん、私ねしないんですよ。なぜかと言いますと、3億年前から地球にいるんです。
あ、
なので、うん、これは貴重だと思って育てている方もいるという、うん、見方によっては神々しい虫でございます。さて、この番組シミと歴史は全然ね違って、うん、もうそんなに深い歴史はないんですけど、そこそこ長く
そうです、ね、
やっております。ロックと言いながら、まあ、ロックだけじゃないというちょっと珍しい、ね、シミ並みの珍しい番組。
いやいや、どう来るのかなと思ったら。
どうぞ最後までお付き合いください。
、はい、よろしくお願いします。
それでは今週もスタートです。ラインナップです。
お願いします。
まずはじめはゲストコーナー G ラッシュ。
はい、今日のゲストは結成50周年を迎えましたロックレジェンドゲドーの登場です。お楽しみに。
歴史。千葉のライブハウス稲毛ケーズドリームの店長田中浩一さんの田中と俺にも言わせろ。各地のライブハウスがおすすめのアーティストなどを紹介するライブラッシュ。続いてストロークレコーズのストレコ。業界の住人梶井渡辺さんのエアリズミックレディオ。そして米津由衣の今夜も胸毛騒ぎなどなど、ロックだけじゃない90分、最後までぜひお付き合いください。
よろしくお願いします。
ロックラッシュレディオ。この番組は渋谷クラブクロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りするのだ。サンキュー。ゲストコーナー G ラッシュ。わお。
さあ、まずはじめはゲストコーナーです。
はい、今日のゲストは結成50周年を迎えましたゲドーに来てもらいました。
こんばんは、加納秀人です。よろしくお願いします。ゲドーです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ご無沙汰しております。
ご無沙汰ですね。いやいや、そう思う、ご無沙汰してます。よろしくお願いします。はい、
いや、ついにゲドーが50周年ですか。
そうなんですよ。いや、50周年って言われてもね、本当ね、あっという間で、あ、本当かなっていう、自分でもねそんな感じなんですけども、
はい、うん、でもね、あのゲドーは50周年ということなんですけど、加納さん自身は ね、そう、ゲドーを結成される前からミュージシャンとして活動してたん で、
まあ、僕自身は55周年ということ
、ね、ことですよね。
一応あの軽くあるんですけど、すいません。
いや、まさにね、ユキ、もう日本のロックのレジェンドですよ。
そうですよね。
いや、よろしくお願いします。いや、もう本当ね、なんかもう やってたらそんな風になっちゃったっていう感じなんですけどね。
いや、でも本当あの55周年音楽活動やってきてて、なんか途中でもう俺いいかなって思うこととかいなかったですか。
いや、ずっとそうですよね。ずっともういいのかなと思いながらもね、やってるとずっと来ちゃって、
あ、
なんかあんまりそんななんでしょうね、あの、あっという間でしたね。いや、50年ってね、そんな長く感じるかもしれないけど、実際はあっ っという間ですね。
あ、そうです。
人間の人生短いっすね。あと1000年ぐらい行きたいんですけどね。
あ、なるほど。
そんな前に行かないですね。はい。
そうかそうか。それだけまだまだやりたいこともたくさんあるってこと
ですか？いっぱいありますね。いや、でもね、やっぱね、世の中はいろんなことはいっぱいありますけどもね、人生ってやっぱ楽しむと面白いですよね。だから長生き本当はしたいんですけどね。でも分かんないですからね。
もういつお会いしても加納さんはこう何か次のことをやろうって、
いや、やりたいこといっぱいあるんですよ、本当困っちゃうぐらいね。
あ、じゃあもう時間が足らなくてしょうがない。
時間が足んないです。
わかりました。じゃあまずはですね、その下道50周年記念のアニバーサリー CD から。
そうなんですよ、はい、
まずは一曲聴かせてもらいますか。
そうですね、
はい、
ね、ゲストボーカルうなに来てくれてね、カルメン・マーキさんがね、来てくれて歌ってくれたんですよ。で、その一曲ちょっと聞いてみたいですね。 I'll be standing by。
月発売されたゲドー50周年アニバーサリーボックスゲドーからカルメン・マキさんが歌う I'll be standing by でした。
はい、いやこれオリジナルよりかっこいいですね。
いやこれねいいですよね。で実はね、あのレコーディングの何日か前にヒデとちょっと違う曲歌いたいんだけどできない言われて、
カルメン・マキさんが、
そう、あのね曲違う曲と本当はねあったんですけど、なんかいやこっちの方が歌いたいなって言われて、ね、突然変えたんですけど、で僕はねこの曲知らなくて、
あ、そうだったんですね、
当時知らなくて、じゃあいいですよってことでやって、そしたらやり終わったらすごくいいんですよね、この曲ね。それで本当はねもっと後半にねあれしようかなと思ったら、
アルバムの収録を、
アルバムの、そう、はい、一番先頭にこの曲を、
そうなんですよねアルバムの1曲目に収録されてるんですけど、そうなんですよ、これねイギリスのブルースロックバンドのホガットのカバーっていうことなんですけど、これ私オリジナルと今回のゲドーのカルメン・マキさんがボーカルのやつを聴き比べて、いやゲドーバージョンの方がかっこいいなと思って、
いや僕もね後から聞きました後からで誰の曲なんだろうとそれ知らなかったと、それ聞いて、いやいいなと思って、もうねもうレコーディングしてる時にもう、もう最高でしたからね、
でも知らなかったのにすぐに演奏できたんですか、やっぱりもうカバー、
いやもうやるしかなかったんだもうやるしかなかった、もうできないっていうわけいかないんでね、もうやるしかなかったんですけど、曲自体はすごく良かったんでね、ただちょっとギターのソロのとことか僕なりにねちょっとアレンジ変えちゃったんですね、本物のやつねあんまり僕の好きな感じじゃなかったんで僕のね泣きが入るような感じでちょっとねコード全部変えちゃって、やりましたけど、
はい、いやでもなんかこの出来上がったこの曲聴かせてもらって、なんかすごくこうゲドーらしい形に
そうなんですよね、
なってるなと思ったんです
よね。いやそれがねこう今回いろいろゲストいっぱい来てくれて、やったんですけども、すごくなんかゲドっぽくできたなっていうのがすごくね、嬉しかったなっていう、だから結局なんか来てくれたゲストの皆さんがねやっぱゲド愛がすごく あったのかなっていう、すごくねありがたい感じがしました。
そうね、今の歌はねカルメン・マキさんがボーカルっていうことでね、ゲストで歌ってるんですけれども、今回のこのアニバーサリーボックスの CD の内容がまたね、今言われたみたいにゲストがこれまた豪華ですね。
すごいですよね。もうちょっとねびっくりしちゃいますなこれ、
もしあれでしたらちょっと軽くご紹介を。
あ、私ですか。ギタリストの渡辺和美さん、
はい、
と金子麻里さん、
はい、
とデーモン閣下、
はい、
とローリーさん、
そうなんです、
ローリー寺西さん、
そうなんです、はい、
あ、そうなんですか、
はい、
その他どなたが、
門松俊樹、
あ、
あとそれからジュリアン・デ・メリーにいた五十嵐孝太と、
知ってます、
あ、知ってますそれとビーズなんかでよくこうやってた密造の翔太郎っていうベースのね、とか
ビーズ、あらま、そうそう
そう、あとバウアウの山本教授さんとかね、
あ、そうなんですよ、山本教授とね、
あとプロデューサーは南波さんがそのね、担当されてるって、
前からお付き合いがある方々の中から今回はこの方たちって加納さんが、
そうですね、それでスケジュールがやっぱこう合わなかったりして何人か来れない人がいたんで、
なるほど、
やっぱねスケジュールがねちょっとねなかなかね、うまく合わないんで、本当会えばもっととんでもないことになっててもうどうしましょうっていうぐらいでなっちゃったんですけど、
なんかでもこれだけの人たちのスケジュール調整も大変だったと思うんですけど、
そうですね、
なんかレコーディングなんかも大変だったんじゃないですか。
いや、それとも大変でしたからね、
やっぱり、
どうなるのか、もうどういうアルバム作るのかもね、当初ね、何にもなかったですから、50周年なんか作んなきゃなって思ったとこから始まって、あっという間にこういう風になってきて、結果的に良かったなと。でもねもっとねいろいろ来れる人来れない人とかいろいろあったりとかして、曲が変わったりとか したんですけども、結果的にこんだけのこともできて本当に良かったななんてね、もう今本当、ね、つくづく思いますね、
まあ、そしてこの度リリースされましたゲドー50周年アニバーサリーボックス、これがまた豪華な内容になってますね。
そうそうね、実はねレコード版も入ってるんです、アナログのレコード版が、実は昔ね1970年代に十徳に行って、 ライブレコーディングを撮ってきたんですけど、それをちょっと再現してみたいなっていうことで、何十年か経ってから、それで行って、メンバーと、ナバ君と一緒に、京都の、十徳に行って、
ライブハウス
を撮ってきたんですよ。それ、もうすごい、まだ、なんていうのかな、当時のね、熱い感じのままのお客さんがいて、その感じでずっとこうグーってやりながら、すごくいいレコーディングができて、そうなんですよ。で、それが、まあ、その中に入ってるんですけども、アナログ版として、ゲドジュットクっていうことでね。
ね、LP でそれもね。
LP なんですよ、それ、
はい。あの丸い大きな。
そうね、大きな LP なんですよ、
あの
大
きな。もうぜひ機械を。
そうですね、プレイヤーがない
と、ね。そうです
ね。そうなんですよ。で、僕は最近買ったんですけどね。でも、ま、プレイヤーなかったんで。
ブームで結構プレイヤーを目にすることありますね。
そうですね、どうで、やっぱしね。アナログ版っていいんですよね、やっぱね。
わかります
。なんでしょう、すごいあったかいんですよね。
そうなんですよね、あったかいんですよね。
あったかいんですよね、なんかすごくいいんですよね。
柔らかいんですよ
ね。柔らかいんですよね。で、それがやっぱなんかこういいなっていう感じで、なんかこう下道っていうこう怖そうなイメージ、本当は何も怖くないんですけどね。ずっと50年背負ってきましたけど、実は何も怖くなくてあったかいんですよってことも含めてね、アナログ版が入ってるといいなと思ったんですけど、ね、
確かにその優しいっていうのが加納さんとお会いしていつも思うことなんですけど、もう大変失礼なんですけど、レジェンド感がない。
全然ないですよね。
こんなになんか緊張せずに聞きたいことをお聞きできる。
ね、そうですね、僕が本当に55年ぐらい前に始めた時って、もう周りにいた人もうすごい人ばっかでしたからね。もう本当にゆうやさんとか三木勝さんとか、もうそういう、あともうジャズ界のすごい人とか、もうとんでもない世界でしたからね。そこでまだロックが何にもなくて、
そうですよね、
そうなんですよ、ロックがない時代に僕初めて、本当に日本の最初のロックの一時期を作り出したそこに僕いて、それからおそらく次の第一世代で日本語のロックをやるってんで、ゲドとかカルメン・マキオス、デン・オスとかクリエーションとかいろんなねバンドがね四人陪審してもみんな日本語のロックを始めてって、もうそういうのがこうありますからね。でも、もうそんなことも含めてあっという間でしたね。何なんだろうっていうぐらい、そうあっという間に。
うん、で、その50周年アニバーサリーボックスの中に、先ほどね、実徳の、京都のライバーさんの実徳でやった、再現したライブ、LP が入ってるっていうことと、それとこの、ゲド公式の、
あ、そうなんです
ね、ブックがついてるということで、これ実はちょっと私事前にいただいてたので、
はい、
こう、読ませていただいてたんですけど、はい、これ読むとですね、これ加納さんゲドーのヒストリーはもちろんなんですけれども、これ日本のロックのヒストリーそのままだなって感じしたんですよね。
ああ、そうなんですか。
はい、なんかこのやっぱりこの加納さんがいてゲドーができて、その時の今ねお話ししてくれたみたいに、いろんなバンドたちが日本でロック作るんだっていうね、なんかそういうことがすごく書いてあって分かりやすいというか、本当にそういうそこのど真ん中にいた人なんだなって。
本当ね、ど真ん中にいたんですよね、
うん、
だから本当四人陪審の森園君とかいろんなレコーディングしてる時もね、みんな僕を 見に来てたっていう、うん、見てたっていう、だから結構一緒にやった、ね、ミュージシャンたちが若い頃僕がゲドを作る前からのステージを見てたっていう、
うん、
だからね、それで、あ、見てたの？みたいな、見てたの？みんな知ってたっていうね、うん、
だって16、17でもうデビューしてるからね、うん、
まあまあ、そうですね。やるしかなかったんですけど、うん、
人生全てが音楽なんですね。
そうなんですね、僕の場合は人生というか、まあ親父が早く家を出ちゃったんでね、俺には俺の人生があるって親父が出ちゃったから、まあ俺は何とかしなきゃいけないなと思ってるので、そう、それでまあしょうがなくバンドの道に入ったっていう、別に音楽が好きでどのごろっていう感じじゃなくて、生きていかなきゃっていう感じで音楽に入っていったんで、 随分あの入り方が違う、今の人と違うんですよね、
でもあのちょっと読ませてもらって興味深かったのは、まあ、そんなにねギターも興味なかったっていう最初、でお友達がね持ってるギター弾いて
そうそう
こういうこともあんのかぐらいのとこから始まって、はい、でもまあのめり込んでいくうちに地味編を聞いた時に、おなんだ俺のライバルにやりそうなやつがいるなみたいな感じだっていうのが
本当に
すごいなと思って、
いやもうそういうね感覚だった。それであのビートルズがオリジナルだったんですよ。だから俺もオリジナルやんなきゃいけないっていうふうな感覚で、それで最初にバンド組んだ時に、デビューしちょうどこれバンド組もうかなと思った時にデビューしてくのがレッドセッペリな、だからあ嫌なライバルが出てきたなぐらいの感覚しかなかったです。まあそのぐらいの感覚で、でも僕自身は彼らみたいにそんな演奏うまくね弾ける人でもなかったけど、気持ちだけは負けないでよしやるんだって、でも半分オリンピックも出たいし走んなきゃなんだっていう、そういうなんかねもう両極端にこういろいろやってましたから、
ね、そうですよね、
そうなんですか、赤ちゃんの頃の加納さんの写真のこのブーク
なんか恥ずかしいですけど
すごい
なんかねなんとなく昔の写真ってこう言って なんとなく出しちゃったんですよね、
もっと歴史がこのブックに詰まっている
そうですね、
小学校とか
小学校とか、ね、いや恥ずかしいもんですね。でもね僕もねつい最近それ見ました、それでびっくりした、はい、
いやでも本当にねロックレジェンドだなと思うんですけど、先ほどもね少しやりたいことがたくさんありすぎるって言ってたんですけど、なんかもうこれだけはまず絶対にやりたいって思ってることあります？この
僕ですか、
うん、
僕はねもう昔からあるんですけど、なんていうんですよ、まあ、音楽でこういう例えばみんなヒット曲出したいとかギターで世界一になりたいとかいろいろあるじゃないですか、
うん、
僕はギターの最初からやった時からだったんですけど、自分のギターで例えばそこになんか本当に体調の悪い人がいたら俺のギター聞いて、俺のギターがたとえ嫌いでもその人が体調良くなるようなエネルギーが出たりとか、例えばそこに戦争をやってたら戦争が終わるぐらいのエネルギーとか、台風が来たら台風を止められるだけの音楽とかギターとか弾けないもんかながっていうのが僕の最初のあれなんですよ、でどこまでできるか分かんないけどってずっと50年やってんです、で未だに気持ちはそんな変わってないんです、
それ達成できますかね。
だからねもう多分できないと思うんですけど、ただだから逆に言うとね、いろんなガイタレの人と一緒にやったりとかいろんなことやってても別に影響も受けないし、まあお互いに影響されると思うんだけど、あんまり関係ないですよね、俺目標が全然違うんで、
そうですね、今聞いた感じだとね、
そう目標が違うんで、今日来たお客さんが俺の音を聞いてなんかすごく体調が良くなったりとかいろんなことになったらいいなっていうのが目標なんで、別にあまり誰がどの頃でどのフレーズを弾いてどんなテクニックってあんまり俺は関係ないんですよね、
でも絶対ね加納さんのライブだったりゲドのライブを見て、まあ、もちろん勇気もらったりとか元気もらってる人はたくさんいると思いますけどね、
でもそれが目標ですね、どっちかというと、はい、
じゃあそれはもうそうですね、もうやり続けるしかないっていうことなんですね。
やり続けるだからね、本当にいつまでね人生残ってるか分かんないんで、もうね生きてる限りねそれはもう続けていきたいなっていうのが僕の今の気持ちですね。
わかりました。じゃあここでニューアルバムからもう一曲聴かせてもらえますか。
そうですね、なんかゲドっぽい曲を一曲やっぱりやった方がいいですよね。
そうですね、先ほどの曲はどちらかっていうとね、
そうですね、ちょっとね、はい、70過ぎてもまだこれやるのっていう感じのねやつをねやっぱ聴いてもらいたいな。
ぜひ聴かせてください。
はい、行くぜゲド。
先月発売されたゲドー50周年アニバーサリーボックスゲドーから行くぜゲドーお送りしました。
はい、いや70過ぎてもやってください。
そうなんですね。はい、もういやこんなにねあのなるまでやってると思ってなかったですね。僕の若い頃ってあの30代のロッカーいなかったんですよ。
あ、
全員20代でしたから。
そうですよね、
あの上でも、はい、僕が10代でしたけど、ね、全員20代だったのね、で30のロッカーって世界にいなかったんです、だからあみんな30できっと亡くなるんだろうなぐらいしか思ってなかったんですけどいやまさか、
ね、まあ本当そうですよね。だからあのポール・マッカートニーとかね、
そうなんですよ、
ミック・ジャガーとかもそうですけど、
80なるまでみんなやってますから
ね。
だからねやめられないんですよね、あの人たちがいるから
そうそう
やめられないんですよ。
やめられない、いやもう絶対やり続けてください、はい、
そうなんですよね。
さあここでライブのお知らせです。9月17日日曜日、今月17日日曜日 EX シアター六本木でライブが行われます。はい、このアルバムを記念したライブなんですけれども、ゲストの方もすごいです、
ね、すごいですね、はい、いやもうみんな来てくれて、これから大変なことになると思
って
ね、
レコーディングに、ね、参加してくれた、ね、先ほどちょっと紹介したメンバーがなんか揃って来てくれるっていうこと で、
は
い、なんですよ、いや楽しみですねこれはね。
すごいですね、これ、まあ、こんだけ来てくれていろいろやっとで曲もきっと大変ですよね。
そうですよね、
そうもう3人が近くになっちゃいそうですよね、頑張んないといけないし、
ね、ゲストの方は数曲なんですけど、そうそう、ね、加納さんずっと
そう僕ずっといないとね、すいませんって言うわけいけないんでね、ずっとやんなきゃいけない、
でもね今回のアルバムがねあの2枚組の、ね、アルバムだから、
そうなんですよ、2枚組プラスあのアナログの
作業で、ね、入ってるんですけど、このまずね、この CD に入ってる曲はね全部やらない
と、そうそう、この辺ね特にゲストのやつは全部やって
ですよ、ね、
なおかつ1曲しかやってない人は2曲やりますからねっていうことはもう当然ね、なんか曲も増えるんですけど、うん、でももう頑張ります、
はい、ぜひ頑張って楽しみにしておりますので、
はいはい、50周年アニバーサリー記念コンサート9月17日です。
じゃあこの番組を聞いてるリスナーのみんなに加納秀人さんからメッセージをいただけませんか。
そうですね、なんとかゲドが50周年になりましたけども、ぜひ見に来てくださいね。もう本当ね僕が生きてる時にねちょっとライブをね見てもらいたいな。映像になってからじゃなくてね、映像になる前にライブを体験してもらいたい。音が楽しいですから、よろしくお願いします。
わかりました、これからも頑張ってください。
はい、どうもありがとうございます。
今日のゲストはロックレジェンドゲドーの加納秀人さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。